ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア指標によると、2023年に3人の大統領候補が最も有名な人物に含めることについてお伝えします。インドネシア指標によると、2024年大統領選挙に臨む3人の大統領候補、アニス・バスウェダン氏、プラボー・スビアント氏、ガンジャル・プラノウ氏は2023年を通じて最も有名な人物の一人でだということです。インドネシア指標広報ディレクターのルスティカ・エルランバン氏は12月31日日曜日、アンタラ通信社が引用したプレスリリースで、2023年インドネシア総括には最も印象的で成功な人物23名が記載され、そのうち3名が大統領候補、3名であったと述べました。最も偉大な人物とは、ニュースで最も多く名前が上がる人物です。ルスティカ氏によると、2023年は選挙が中心となる年になるということです。したがって大統領候補者の名前は最も声高に主張される位置にあります。インドネシア指標は、国家元首及び政府首脳としてのジョコウィドド大統領の立場を考慮して、ジョコウィドド大統領をオンラインメディアにおける2023年の最も偉大で最も発言力のある人物、またソーシャルメディアで最も影響力のある政治家として挙げました。それでは次のニュースです。2023年の林業分野への投資は3億3110万ドルに達する見込みについてお伝えします。環境林業省は2023年を通じて林業分野への投資の伸び率が3億3110万米ドルに達したことを記録しました。林業分野への投資は、上流部門の投資目標わずか1億700万米ドルの 309.4% 増加しました。これは12月31日日曜日、ジャカルタでの声明で、環境林業省の持続可能な森林管理局長代理であるアグス・ジュスティアント氏が語ったものです。アグス・ジュスティアント氏によると、この成果は優れた林業ガバナンスの導入を意味しており、その一つは情報システムを通じたもので、高コストを 防ぐために官僚的なプロセスが透明性と説明責任を持てるようになっているということです。それでは次のニュースです。レバノンはイスラエルとの戦争に臨む準備ができていることについてお伝えします。レバノンのムスタファ・バイラム労働大臣はイスラエルによる攻撃がイスラエル・レバノン国境地帯に広がったことを受け、同国はイスラエルとの軍事衝突の可能性に直面する用意があると述べました。バイラム氏は最終決定は戦場で決まると述べ、レバノンは自国が関わるあらゆる戦争に臨む用意があると強調しました。これは12月31日日曜日、アンタラ通信社が引用したパレスチナサマ通信社が報じました。バイラム氏はヒズボラ事務総長サイエッド・ハサン・ナスロラ氏を殺害するというイスラエルの脅迫を却下したが、ヒズボラは強制を真剣に受け止めており、指導者を守るためにあらゆる手段を講じると強調しました。イスラエルが10月7日からガザ地区で全面戦争を開始して以来、イスラエル軍とヒズボラはほぼ毎日銃撃戦を続けています。それでは次のニュースです。 ASEAN は中国とフィリピンの緊張を懸念し、対話を促すことについてお伝えします。アナドル通信社が引用したように、12月30日土曜日、東南アジア地域の外務大臣らが南シナ海をめぐる中国とフィリピン間の緊張の中で懸念を表明したと伝えました。彼らは緊張が地域の平和を脅かす可能性があると述べ、平和的な対話を促しました。 ASEAN 外務大臣は東南アジアの海域、特に南シナ海における平和、安全、セキュリティ、安定性、航行及び上空飛行の自由を維持し支援する重要性を再確認しました。外務大臣らはまた紛争を複雑化または激化させる活動の実施を自制する必要があると強調しました。この数ヶ月間、中国とフィリピンが紛争海域での侵害でお互いを非難しており、緊張は高まり続けています。それでは最後のニュースです。インドネシア国会の議会間協力機関は、世界はミャンマーに対して具体的な行動を取らなければならないことについてお伝えします。インドネシア国会の議会間協力機関のアハマッド・ハフィス・トヒル副議長は、世界、特に ASEAN 地域小国は、ロヒンギャ民族に関連するミャンマーの問題に対して具体的な行動を取らなければならないと述べました。12月31日に日曜日、アンタラ通信社が引用した公式声明で、アハマッド・ハフィス・トヒル氏は、ミャンマーはさまざまな世界フォーラムから孤立し、武器と経済の金融装置が取られ、パスポートとビザが凍結され、 タイ・リオ虐殺の加害者が裁判を受けるために国際司法裁判所に引きずり込まれる可能性があると述べました。アハマド・ハフィシーはミャンマーのロヒンギャ民族の運命について懸念を表明しました。したがって彼はロヒンギャ民族に対する暴力をやめることができるようにミャンマーに対して実際の行動を取るようASEAN 諸国に要請しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は2023年の国際情勢と2024年の期待についてお伝えします。閉幕したばかりの2023年は転校点と停滞に満ちた年です。これは世界が数百万の人々を貧困、飢餓、危険に追い込む一連の課題に直面した年です。長年にわたる紛争が激化し続ける一方で、新たな紛争も浮上しています。多数の犠牲者を殺害し、家屋を破壊し、何百万人もの人々を逃亡させました。2023年は2015年に国連によって開始されていたいくつかの重要な協定、すなわちパリ協定としても知られる持続可能な開発目標と開発資金に関するアディスアベバ 行動、アジェンダの中間点でもあります。世界的な進歩を評価し、それぞれの進歩に対して新たな投資を生み出すため、国連は2023年を通じて、持続可能な開発目標サミットや国連気候変動会議または COP28 などに様々な関係者を集めます。今年はまた国際金融機関の改革とブリッジタウンイニシアチブの推進を求める声に大きな進展が見られました。これは世界が現在及び将来の危機によるよく対応できるよう世界の金融システムを計画するための行動計画です。ドバイで開催される国連気候変動サミットまたは COP28 の一連の交渉では化石燃料が最大の争点となっています。参加国は初めて化石燃料から移行し環境に優しいエネルギーに置き換える必要性について合意しました。一方世界では人口動態の大規模な変化が続いています。2023年は地球に80億人が住む初めての丸一日になります。今日、歴史上かつてないほど多くの若者がいます。将来の若い世代の約 80% はアフリカ大陸とアジア大陸に住むことになります。したがって、両方の地域の国々はこの課題にうまく対処するための政策の準備する必要があります。若い世代は教育、健康、雇用の分野で一連の課題に直面しています。インドネシアは人口ボーナスを経験し始めており、2015年に生産年齢人口が非生産年齢人口を上回り、そのピークは2030年と推定されています。人口ボーナスを可能な限り最適に活用することで、インドネシアはインドネシアの黄金都市として独立100周年を迎える2045年を目標にしています。一世紀の時代を迎えるにあたり、インドネシアの発展は4つの発展の柱に焦点を当てます。まず人間の発達と科学技術の習得です。第2に持続可能な経済発展です。第3に平等な発展です。最後に国土強靭化とガバナンスの強化です。2024年がより良い状況を達成する希望に満ちた未来への道を開くことを望んでいます。2024年明けましておめでとうございます。これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1984年1月1日ブルネイダルサラムはイギリスから独立したことから始めます。1984年1月1日ブルネイダルサラムはイギリスまたはイギリスの植民地主義から独立しました。何十年もの前までこの国によって実施されていた統治システムは王国でしたが、その統治はイギリスの管轄下にありました。年明けに独立したブルネイダルサラムは国内に適用されるイスラム法に反するとして新年の祝賀を実際に禁止しました。ブルネイダルサラムはカリマンタン島の北海岸に位置する東南アジアの主権国です。この国の面積は 5765平方キロメートルでカリマンタン島を占め、海岸線全体が南シナ海に接しています。この領土はマレーシアのサラワク州に分離されています。次に1995年1月1日世界貿易機関が設立されたことについてお伝えします。1995年1月1日世界貿易機関が設立されました。世界貿易機関は国家間のより開かれた貿易を奨励する組織です。世界貿易機関は貿易障壁を最小限に抑え、世界の貿易の自由を促進する上で重要な役割を果たしています。2007年インドネシア中央銀行発行の書籍インドネシアの国際貿易協力の機会と課題を引用すると、世界貿易機関設立の目的は国家間の貿易の流れを促進し、国際貿易における関税と障壁を表現し、国際貿易関係における差別行為を阻止し、加盟国のために健全な経済制度を構築し、確立された規制を通じて国際貿易を規制することです。世界貿易機関には無差別互恵性、拘束力と強制力のある約束、透明性、安全弁という5つの原則があります。最後に2001年1月1日世界家族の日が宣言されたことについてです。世界家族の日は2001年1月1日に国連総会によって宣言されました。 Days of the Year のウェブサイトによると、世界家族の日は20世紀末の世界平和に向けた取り組みを通じて発展しました。1997年、国連総会は世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化のための国際10年を開始することを目的とした計画の作成を開始しました。この目標を推進するために、米国の平和活動家リンダ・グローバー氏は、平和の一日2000年1月1日というタイトルの本の出版を通じてこの目標を推進しました。この本は戦争がなくなり、平和だけが訪れる未来の日のコンセプトを中心に展開しています。この発展において、すべての国連加盟国は世界平和を構築する取り組みの枠組みで2000年1月1日を正式に奉献するよう招待されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Mulai menjalani hari ini, tak sabar ku temui. ku katakan. Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan, kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語です。今日は世界的な影響に直面する回復力のある国内産業についてお伝えします。インドネシア共和国工業省は2021年以降のインドネシアの非石油ガス加工産業の成長は2023年まで続くと報告しています。2023年の第1四半期における非石油ガス加工産業の成長率は 4.67% でした。その後、2023年の第2四半期には 4.56% 成長し、2023年の第3四半期には 5.02% に増加し、国家経済成長を上回ります。アグズ・グミワン・カルタ・サスミタ産業大臣は12月28日木曜日、バリ島デンパサールで開催された2023年末メディア集会で、この実績はインドネシアが世界的な影響を含む既存の混乱や課題の中でも前向きに成長し続けるように産業条件を継続し維持することができることを証明していると述べました。2023年を通じてインドネシアは近隣諸国や他の先進工業国よりも良い成績を収めることができます。産業大臣はインドネシアは 産業空洞化の状況に陥っていないことを強調しました。これは他の経済部門の中で依然として最も高い工業部門の貢献によっても証明されています。2023年第3四半期の国内総生産に対する非石油ガス加工産業の企業度は 16.83% です。もう一つの兆候は不安定な世界経済状況の真っただ中でも増加を続ける非石油及びガス加工産業の輸出によって示されています。2023年1月から11月までの工業輸出額は1712億3000万米ドルに達し、国家輸出総額の 72.43% を占めました。アグス大臣によると、これらの様々な好成績は2023年を通じて産業信頼感指数の価値と一致しています。産業信頼感指数は2022年11月に発表されて以来、現在に至るまで産業信頼感指数の価値は変動していますが、依然として安定しています。産業大臣は2024年の非石油ガス産業の業績について楽観的です。産業大臣は2023年の非石油ガス加工産業の企業度は 16.91% と予測されており、2024年の目標は 17.90% に達することだと述べました。一方、非石油ガス加工産業の輸出額は2023年よりも増加し、1934億米ドルに達すると予測されています。これらの目標を達成するために、産業大臣は2024年にいくつかの優先プログラムを展開する用意があると述べました。これらのプログラムには、農業ベースの産業、工業及び鉱物ベースの産業、石油及びガス及び石炭ベースの産業の3つのセクターで天然資源の減流化を継続しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dan berbagi bersama Buka kita buka hari yang baru Sebarkan semangat langkah ke depan Jadi pribadi baru Buka kita buka jalan yang baru Tebarkan senyum wajah gembira Dalam suasana baru Bukalah, bukalah semangat baru Bukalah, bukalah semangat baru Bukalah, bukalah semangat baru
Walau hanya tuk sejenak Dengarkan kata dari segala yang ku ucap Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati Dalam waktu penuh arti karena aku dicintai Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat Namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat Bersama kita coba wujudkan harapan Membuka jalan dalam gapai tiap tujuan
Mentari bersinar selalu Ini yang ku minta penuh sama
Jalan yang baru bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan.
Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat agar ke depan.
Oh, yeah.
Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat agar ke depan. Jadi pribadi baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru.
Voice of Indonesia.
Bye.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局とインドネシアの言語解析学局の協力によるものです。今回のテーマは、Sebelum membeli batik。日本語で、バティックを買う前にです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Sebelum membeli batik 日本語でバティックを買う前にというタイトルの会話をご紹介します。この会話はソロのラウェアンバティック村でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のブログコミュニティの友人であるアユ氏の間で行われます。クリス氏はバティックを買う前に作り方を知りたいという思っています。
Di kampung batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、基本トピック、Sebelum membeli batik、日本語でバティックを買う前に、関連する語尾とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Sebelum、Sebelum、日本語での前に、の前に。Membeli、Membeli、日本語で買う、買う。Baju batik, baju batik, 日本語で batik, batik. Ingin tahu, ingin tahu, 日本語で知りたい, 知りたい. Cara, cara, 日本語で方法, 方法. Membuat, membuat, 日本語で作る, 作る.Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Nihongo de, batik wo kaumai ni, tsukuri kata o shiritai desu. Batik wo kaumai ni, tsukuri kata o shiritai desu. Kampung, kampung. Nihongo de, mura, mura. Lawean solo.ラウェアンソロ、日本語でソロのラウェアン、ソロのラウェアン。ブラガム、ブラガム、日本語でいろいろ、いろいろ。ブラジャル、ブラジャル、日本語で勉強する、勉強する。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. 日本語で batik を買う前に作り方を知りたいという発言があります。この発言には2つの部分、つまり saya membeli baju batik, 日本語で batik を買うという説と saya ingin tahu cara membuat batik,日本語でバティックの作り方を知りたいという説があり、それを接続する Sebelum、 日本語での前にという単語があります。クリス C はバティックの服を買う前にまずバティックの作り方を知りたいと思っていました。 Sebelum、 日本語での前にという接続 C は後で行うことの前に置かれます。接続詞 Sebelum、 日本語での前にがついた説は文章の前半にも後半にも
置くことができます。他の例は、では、サブルーム、日本語での前にという接続詞が他にどのように使われるかを聞いてみましょう。Sebelum pergi ke Kampung Batik Lawean, Chris menyiapkan peralatan vlognya. Mihongo de, Lawean Batik Mura ni iku mai ni, Chris shi wa video blog no kisai o junbi shimashita. Chris berfoto dengan perajin batik sebelum pulang. Mihongo de, Chris shi wa ie ni kaeru mai ni,バティック職人と写真を撮りました。ラウェアンバティック村はスラカルタ市の観光地の一つです。この地域はバティック産業の中心地の一つです。この村はラウェアン郡にあります。ラウェアンは糸を意味します。ラウェから来ていると言われています。かつてこの地域では多くの住民が質の高い生地を使っていました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Di Kampung Batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik.Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Risma menesang, これで Indonesia 語講座を終わります。
mendasar.
Just be strong, just be brave, and be sure, 'cause you can. Kaulah bintang hidupmu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。